京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。美しい自然と歴史文化に彩られた住んでよし訪れてよしの町、京都市北区。そんな北区を題材にした短編小説作品を全国から募集する京都北短編文学賞は令和4年度に誕生し、これまでに3回開催されています。この時間は応援大使に就任されている京都ゆかりの作家の皆様が京都北短編文学賞のため特別に書き下ろした作品をご紹介し、京都北短編文学賞の歴史を振り返るとともに北区の魅力について語っていただく6夜連続の特別番組です。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。こんばんは、ナビゲーターの嵯峨根幸子です。第3回京都北短編文学賞は京都市北区のさらなる魅力発掘と発信を目指し令和6年度に開催されました。一般部門と小中高生が対象のジュニア部門の2部門について、一昨年の7月15日から10月15日まで作品を募集したところ、両部門合わせて全国から192作品が寄せられました。その中から一般部門では最優秀賞、優秀賞、船岡山賞、優秀エンタメ賞の4作品が、またジュニア部門では中学生賞1作品と高校生賞2作品が選ばれました。この度これらの入賞作品を収録した第3回京都北短編文学賞作品集物語で知る北区が発行されることとなり、今月から北区内の書店、カフェ、公共施設などで配布されています。合わせて作品にちなんだクイズに答えると北区ゆかりの素敵なプレゼントが当たるクイズキャンペーンも実施されています。そこで当番組ではこのキャンペーンを盛り上げるため、京都北短編文学賞応援大使に就任されている京都ゆかりの作家の皆様が今回特別に書き下ろし作品集に寄稿した作品をご紹介するとともに、今月8日に初めて開催された小説の書き方講座の様子をご紹介していきたいと思います。第4夜の今回は宮下絵馬先生の特別寄稿作品をご紹介します。ご一緒するのはもちろん宮下先生ご本人です。宮下絵馬先生、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではここで宮下先生のプロフィールをご紹介いたします。宮下絵馬先生は大阪府のご出身で、現在は京都市の右京区にお住まいです。小川未明文学賞大賞受賞作時事君と歩いた学研、こちらでデビューされました。同作で児童文芸新人賞も受賞されています。変身チャレンジ、講談社、それから隣の魔女フレンズシリーズ、学研など多数執筆なさっています。さあ、今回ご紹介するのは宮下先生に特別に寄稿いただきました作品、ここで生きてるです。それでは作品の冒頭を聞いてみましょう。ここで生きてる。宮下絵馬。そっとタオルケットをかけて息を殺す。一瞬手が震えたけど、あまねは長いまつげを伏せ、小さな寝息を立てていた。音を立てないように襖を閉め、リビングのソファーに倒れ込む。やっと寝た。7ヶ月になるあまねは神経質な子だ。おっぱいを飲みながら眠ったと思っても、布団に下ろすとすぐに泣く。そこからはずっと抱いていないと火がついたように泣き続けてしまう。周りがどれだけうるさくても爆睡していた長女の茜、次女の綾音とは大違いだ。今朝も朝4時に目を覚まして、それからなかなか寝つけず、ずっと泣きっぱなしだった。上の二人の世話は夫の銀ちゃんに任せてなんとかなったけど、朝の家事が何もできていない。はあ、とにかくなんか食べよ。よろよろと起き上がりテーブルを見ると、夫と子供たちが食べ散らかした朝食の残骸がそのまま置いてあるのに気がつき、 心が折れそうになる。そういえば洗濯機の中にはまだ干していない洗濯物が入ったままだ。カレンダーに目を走らせる。今日は火曜日。放課後、あかねはピアノのレッスンがある。あやねは預かり保育を頼んであるから、お迎えはその後に行けばいいか。それなら午前中に掃除と買い物を済ませておかないと、夕飯の下ごしらえをする時間がない。ちらっと和室の方を見る。今日はもう掃除はパスしよう。せっかく寝たのにあまねが起きてしまう。朝ごはんを食べたら洗濯物を干して買い物ついでに公園に行こう。今日は足を伸ばして大宮交通公園にでも行ってみようかな。午前中に思いっきり遊ばせたらお昼はすんなり寝てくれるだろうし、そうしたら晩ごはんの準備も楽になる。そこまで考えたところで充電器につながったスマホがブルッと震えた。電話がかかってきたようだ。ケーブルを引き抜いて画面を見る。母だった。もしもし。あまねを起こさないように声を落としながら玄関に向かう。
もも、お母さん、今家寄っていい？
母ののんびりした声がスマホの向こうから聞こえる。今？そう言いながら洗面所を覗く。防水時計は9時前を指していた。こんな早くに何なん？イラッとしながら尋ねたら、母が弾んだ声で答えた。
ウォーキングがてらお父さんとおかみがもさん参ってきてん。そしたら運よくジンバ堂さんの焼きもち買えたんよ。
せやし、あんたと銀ちゃんにも分けてあげようと思って。焼きたての熱々やで。ジンバ堂の焼きもちは午前中の早い時間に売り切れるので、なかなか買えないことで有名だ。うちからも微妙に遠いので、買うときは本店ではなく大丸や高島屋の地下で買うことが多い。そのレアな焼き餅が買えたのでテンションが上がっているのだろう。
あ、そう、悪いけど今あまね寝たとこやし、後で取りに行くわ。
そっけなく答えたものの、母は気にする様子もなく、
そうか、ごめんごめん、そしたら来るとき連絡してな、
と言って電話を切った。
ええ身分やな。
思わずため息をつく。宮下先生にはこれまでも京都北短編文学賞の作品集に寄稿していただいているんですが、今回のこの作品は第1回からの連作になりますね。第1回第2回の作品集に寄せていただいた作品と共通する登場人物が出てきますけれども、1回目2回目の語り手だった風花ではなくって、今回は親友の桃の数年後が描かれています。今回このような作品を書かれたのはどうしてなんでしょうか。何かきっかけでしたか、思いがありましたら教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。第1回では大文字駅伝をモチーフにして、小学生の頃主人公の風花がその淡い恋心を抱いていた坂崎くんと、大学入学を機に再会するお話っていうので、こう変わったところ変わらないところっていう作品を書いたんですね。で第2回では東寺院を舞台にして、その坂崎くんと大学卒業を機に別々の道を歩むことになったその風花の姿っていうのを書いた蝶の梅木っていう作品を書きました。で、せっかく連作を書いてきたので、まあ、3作目もこの2人のその後を書こうかなってちょっと思ったんですけど、はい、なんかその書く前に今までの作品集をこう全部読み返してみた時に、はい、結構その受賞作とか他の応援大使の先生方が書かれてる作品が、割とこう有名どころが舞台になってるのと、あとその観光名所じゃない生活の場を舞台にした作品が意外と少ないかなっていうことに気がついたんですね、
はい、
なので今回はその北区にずっと住んでる風花の親友桃を主人公にして書いてみようかなっていうふうに飾らない感じの北区を書こうかなと思って書きました。
なるほど、まあ、こう日常に根ざした北区というような感じですかね、はい、
そうですね。なんか私自身大阪から嫁いできて京都に住むようになったんですけど、はい、 結構京都の人って京都出えへんなっていうのなんかこうみんな地元にいるなっていうのを感じて、まあ、いっぺん外出ても、うん、まあ、しばらくしたら帰ってきはるみたいな、
はい、
なんかそういう印象があったので、なんかそういうあのこう素の京都の人、うん、今の京都の人を描こうかなと思って描きました。
なるほど、
はい。
でも今回の作品にはあの北区の魅力的な場所、あ、中でもあの北区の美味しいスポットがたくさん登場しますよね、うん、北区の中で宮下先生にとって特に思い入れの深い場所とか味がありましたら教えていただけますか。
はい、作品に出てきたお店はどこもあの私もすごい好きなお店ばっかりなんですけど、はい、あのその中でも一番思い出があるのはあの東寺院の近くにあってその絹かけの道沿いにある山猫軒さんっていうカフェなんですね。で、さっきも言ったみたいに私結婚してあの大阪から京都に来たんですけど、あの結婚が早かったんでこう周りの友達はまだ全然あの仕事とかをしてて、で京都には友達がいないし、最初はすごい寂しいなって思ってたんですけど、あ、はい、あの母親があの子供を授かった時にその母親教室で私と同じように京都に嫁いできたっていう人がとあの知り合ったんですけど、はい、でその人と一緒に初めてあの行ったのがその山猫軒さんだったんですね。でなんか今もあのカフェ営業されていて、あのお店の作りも全然変わってなくって、こうその当時本当に友達と行ったことをすごいあの今もよく行くんですけど、
はいはい、
あの懐かしく思います。
何かお気に入りのメニューあるんですか。
やっぱりワッフル変わらない味って感じですね。
じゃあなんか今もその時もこのワッフルの味でちょっとホッとされたりとか、
ね、はい、
まあね、お友達の顔も浮かぶんでしょうね。
そうですね、はい、まあ、そのお友達とはもう本当に30年以上あの友情を続けていてて、あの今でも本当にそれこそ北区の美味しいお店あちこちよく一緒に行っています。
あ、いいですね。そうなんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ今夜はゲストに応援大使の宮下絵馬先生をお招きしまして、特別寄稿作品ここで生きてるをご紹介いたしました。宮下絵馬先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。この番組は番組終了後ラジオミックス京都の公式ウェブサイトからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。また第3回京都北短編文学賞作品集物語で知る北区は3月10日火曜まで北区内の主な書店やカフェ、区役所、図書館などの公共施設で配布しています。ただし書店では書籍を1000円以上購入された方、カフェではワンオーダーされた方など配布には条件がありますのでご注意ください。また入賞作品は京都北短編文学賞のホームページからもお読みいただけます。インターネットで京都北短編文学賞と検索してください。次回第5夜は明日の夜8時、本日のゲスト宮下絵馬先生と第6夜のゲスト望月舞先生を講師に迎えて開催した小説の書き方講座の様子をお送りいたします。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語、ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。